皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は傍観から参加へです。民主党によります政権交代も実現いたしましてですね、まあ時代は一つ前に進んだかなという感じがあります。で、まあその政治の変化の裏側で第三次金融危機が、まあ、上海発の株の暴落、円の暴落、ドルの暴落という形で進展していて、まあこの秋から来年にかけてはですね、政治のみならず経済全体も、まあ巨大な変化、革命みたいな感じになっていくと思います。まあその上海の暴落はもうあれ完全にバブルがもう弾けちゃったんでしょうね。これ以上もう経済を支えることができないっていうところまでですね、まあ金を入れちゃってですね、でもう限界に達したんでしょう。もう金がなくなったんでしょうな、上海も、北京政府もね。これで暴落したと。で、円安、円高ドル安でしょ。ですからこれが進んでいくと、まあ世界中株安になる。為替はドル安になる。したがってアメリカから金が抜けちまう。で、円高になるから日本の産業界がやられると。だから、日、米、中と。みんなやられるんだね、これね。上海発は今回のやつは。これはすごいですよ。そうするとですね、まあ日本でも倒産と失業が溢れてきますね。さあ、いよいよね、ですね、世界大恐慌も一番厳しい局面、に達します。これでね、金融恐慌から始まって産業恐慌、それから、いよいよ生活恐慌ですね。それは今の状況だってすごいわけですよ。この間新聞載ってましたけども、上場企業の発表した数字だけ集めてもですね、昨年の秋から現在までに、職を失った、職を離れたですね、正社員がですね、10万人もいるんだってわけですよ。10万人ってちょっとした地方都市の全人口ですよね。それぐらいの人がですね、正社員だったのが職を離れてるわけですよ。景気が良くなるはずなんかないわけでしょ。しかもそれ、発表されてるもんだけですよ。で、完全失業率が 5.7% でしたっけ ?370 万人が失業してるわけでしょ。で、経済財政白書を読むと、企業内失業者が600万人いると。だから全部足すと1000万人近い人が失業してるわけですよね。ほら、1000万人、日本って1億2600万人ですっけ人口いるけども、だいたい働いてる人ってその半分でしょ。で、半分だから6000万人ぐらい。まあ、そのうち働きたいと思ってるのに職がない人が1000万もいるわけですよね。もう俺働かないでいいと思ってる人ではなくて、働きたいと思ってるのに仕事がない、あるいは潜在的になくなる人がですね、1000万人もいるわけですよね。こんなもんね、国が潰れてまいりますよね、こんなことやっておくとね。まあだからやっぱりこれ潰れちゃったんだね。やっぱり自民党政権潰れちゃったんですよ。これはいかんと。だからもうこのままね、岡倉がですね、ひっくり返ると、やっぱ国民が天のなんか、その気配を悟ったんじゃないですか。で、もういかんというわけでですね、民主党に切り替えたということなんでしょうね。で、とにかくこの大きな変化はですね、リーダーシップ上の変化もですね、当然そこにもたらすわけですね。やっぱりこの10年ぐらい、まあ平成に入ってから20年かな、とにかくね、こう人を抑え込むことばっかりね、やってきたわけですよ。大体この、ね、規律だとかルールだとか個人の収容だとかね、まあそういうことがね、うるさく言われるときって組織はね、緩んでる、組織が衰退してるときなんですよ。例えばアメリカのなんてですね、昔入出国なんかね、そらね、チェックしてんだかしてないんだかってのもんでしたよ。飛行機に乗るんだってですね、一応チェックあるんですけども、ほとんどノーチェックに近かったもんね。まあ実にね、のんびりした国でしたよ。しかしまあ911以降なんかさ、すごいじゃない？あれ、今のアメリカの入出国の様子のあの緊張の度合いって、あの崩壊前のソビエトそっくりですよね。ソビエトとか東ヨーロッパって前から厳しかったんだけど、まあやっぱりその、ね、国が傾いておかしくなるとですね、ルールばっか厳しくなるんですよ。アメリカ見ててよくわかるね。だからルール厳しくなる頃からアメリカ全体がもう、ね、おかしくなってたでしょ。もう経済もダメでしょ。やっぱりですからね、 その傾いちゃったところをなんとか生きようと思うとね、個人にものすごい負担をかけて、でこう要するに黙らせるんだね。だから傍観者をね共有するんですよ。あんたたちは何の、実験もないんだと、黙って見てろと、当てがいぶちで生きてろと、死ねと言われたら死ねと、まあ、簡単に言えばね、そうやってね統治していくんだね。これがその組織に見える最後のこう姿ですよね。しかしそれこれで終わりますよ。これ今回のですね政権転換というのはですね一つ象徴的なことで、これ同じようなことがですねみんなこれ起きると思うんですよね。で次の担い手がないところ、まあ、民主党みたいな交代するところがないところはこれは崩壊ですよ。なくなっちゃいますよ。でですからこの後はですね言ってみればほっとくと本当へたれ込み型になるんだと思うんですね。企業もへたれ込む、個人もへたれ込む。だからもうそこでですね本当に何もできないままうずくまるようなそんな状況に一旦はなってしまうんだろうと思うんですね。やっぱりですねなんか我々この10年15年間やっぱ慣らされちゃって、黙って座って待ってるとなんとか対策をですね政府がしてくれる、黙って待ってるとですねどっからかそのね景気がいいって話が聞こえてきて、どっかに就職が見つかる、黙って待ってるとですねインターネットのホームページにお買い得情報があってどっかに行けば物が買えると、これやっぱ待っているっていうか傍観してるっていうか、なんかそんな時代にならされちゃってんだね。だから自分から参加して行動するというですねそこのところがだいぶ退化してしまった感じがするんですよ。でもこれからはですね参加しなきゃ無理ですな、自分で何かやろうって言って行動していかないと絶対に何事も起きないと思いますよ。とにかくですね元気なく座ってたら流されちゃうだけだから、どんな方法でもいいですが、やっぱり元気取り戻すしかないんですね。で幸いこうやって政治が変わりましたからね、多分空間の歪みは治ってきますよ。これもう今まではねもう歪みに歪んだ空間でね組織じゃね個人がどんなに頑張ったってですね克服できないものがあったわけですよ。でも今回の政権転換のようなことがね、政権交代のことがまあいついでこう起きてくるとですね、その歪んだ組織はもう持たないですね。自民党みたいに、人民三部っていう話がありますよね。まあ三部が 3% なのか 30% なのかって話あるけども、自民党は 30% になりましたよね。100のものがね、30、ね、3割しか残んなかったでしょ。10のものが3割しか残んなかったでしょ。10割が3割しかね。ああいうこと起きるわけですよ。ね。ですから同じようなこと起きますから、だから今空間を歪めちゃったところはですね、まあ自民党みたいなんだと思いますよ。で、その後は一応空間の歪みは治るわけね。空間の歪みが治りますから、明るく暖かくやれば成功するようになるんですよ。明るく暖かくやれば。しかしその明るさと暖かさを自分で持っていないと、そこに座ったままですから、へたれ込んだままですから、これはね、未来が来ないんだね。それが一番ね、大変なことなんですよ。で、まあもちろんね、わけのわからない連中はですね、まだいろんなこと言ってきますよ。それは間違いないですよ。ねえ、そのこのまま言ったら民主党もうまくかさ、民主党がうまくかどうか問題じゃないですよ。問題は民主党かどうかじゃなくて、明るく暖かい人間上に来ると、暗く冷たい人間居場所がなくなるんですよ。あの人たちはわかるんですよ、やっぱりね、雰囲気で。こういう人たちが政治を担い、こういう人たちがですね、企業になったら、自分たちの居場所がなくなるとこわかるわけね。だからね、もうとにかくね、必死の抵抗するんですよ。愛とかいう言葉をね、大嫌いでしょ。鳩山さんの友愛って言葉は、まあその意味はよく知らないですけどね。まあ鳩山さんの、鳩山さんのことではなくて、やっぱり例えばね、その弱者の問題とかね、企業の中でみんなの力を合わせるという、その言葉聞くだけでもですね、もうやっぱりその身震いするようなね、嫌気がさす連中いるんでね。やっぱ暗く染めたような人たちがいるんですよ。普通はこういう人たちは絶対表に出てこないわけ。必ず社会の底辺の中で、まあ必死にもがきながら明るく暖かく なるようにしかならなかったんだけど、これをですね、15年ぐらい前にですね、まあ構造改革として当時の自民党が蓋開けちゃってですね、一番上に持ってきちゃったわけですよ。アメリカとつるんでね。だからですね、日本中どこ行ったって暗く染めたい人間がバッコしちゃってですね、空間こんだけ歪んだわけで。だからこれからね、まあ当然これ、追い出されます。追い出される前にいろんな死ぬほど言いますよ。死ぬほど言ってですね、こんなはずじゃないとかね、とんでもない世の中になったと言うんですよね。まあ気にせずやってっちゃえばいいと思いますよね。まあそのイスラエルなんかの面白いこと言ってて、日本とアメリカの関係が開けば、 北朝鮮が行動していくんじゃないかとか言ってる人もいるんですね。そんなこと書いてある新聞があるわけですよ。でもあれ考えてもね、まあその北朝鮮なんか弾打ったってね、勝てる相手でもないし、やっぱりこう仲が団結してればね、外国勢力が手を出せないんですね。なんでその10年15年前にね、その変な連中が日本に来たか、変な日本人が上に上がってきたかっていうと、日本が分裂していたからなんですよね。やっぱり分裂してると必ず隙を突かれますね。だから今回やっぱりですね、まあこれ一発でね、今回の総選挙一発で物事が成功するとはなかなか思えませんが、まあそう期待されたところではありますけれども、まあなかなかそうも思えないとも言えるんでね、やっぱりその常にやっぱり国民を明るく温かい方向で統合できるように、そしてから企業もそうです、企業も役所もですね、明るく温かい人たちが上に出てきて、でみんなを統合できるように、そうやって組織を運営していくことが一番大事ですね。それでないとね、もう難しいんですよ。組織がですね、分裂してどうしようもない。何をやるかって話で言えばですね、今までの処方箋はもう無理ですよ。アメリカに頼る、アメリカ経済こけたらどうするんですか。トヨタ松下がね、いろいろ言ってくる。じゃあ頼れれば頼ればいいですよ。でも頼れないじゃないですか。ろくに業績曲がらないし、いつまで経ったって赤字だし、ね、人はどんどん首切るし、なんでそんな連中の言うこと聞かなきゃなんないんですかね。潰れてんじゃない、潰れるしかないんでしょ。だからですね、その人たちのですね、体現相互を聞いてたってですね、国は回らんのであります。ですから、こうなってくるともう日本はですね、まあイタリア型っていうのかな。結果的には中小零細企業の連合体みたいになって、まあ毛細血管のようにですね、まあ経済がね、国内外にこう広がると、あんな形になりますわね。大企業だってね、わざわざ潰す必要もないかもしれませんけどもね。それやっぱりですね、潰れちゃったらどうするんですかね。このままいけば潰れるでしょ。で、潰さないためのですね、方策もないし、で、潰さないためのリーダーなんかもいないでしょ。で、潰れちゃうじゃないですか。潰れちゃったらどうするんだと。それはやっぱり中小零細企業から復活させるしかないわけね。そうなってくるとね、本当に待ってたら何も起きないんですよね。待ってたら何も起きないから、自分で行動していくべきですよ。で、もっとみんな自信を持つべきなんですよ。やっぱりね、その昭和の時代のね、いろんなこの世の中のことを覚えてる人はもう思い出していただきたいと思うんですけども、基本的に世の中っていうのは、普通の人が普通にやって成功できるようになってないかおかしいんですよね。勝ち負けのフレームワークなんてはね、非常に些細な話で、負けたからですね、飯が食えないでね、もう社会からドロップアウトとかね、そんなのはですね、よっぽど悲惨な時代の話で、ですからそういう悲惨な時代からなんとかですね、抜け出して、今日まで来たわけでしょ。ですからこれはやっぱりね、人々のやっぱり努力の賜物なんですね。だからそれを、まあ、昭和のね、後半の最後の10年ぐらいちょっと怠けたんでですね、まあ全部ぶっ壊しちゃったわけですけども、まあとにかくですね、もう一回その、みんなのですね、それぞれ普通の人が成功できるようにすればいいわけですね。それはですね、もうやり方はもう昔から決まってて、二宮尊徳がですね、財政立て直しやったのと全く同じですよ。この花を咲かせるわけですよ。この花を咲かせてですね、それぞれの人たちに一番ふさわしいですね、環境を整えて、それで世の中回せばいいわけね。そのためにはやっぱりですね、そのためにもですね、中小零細企業の連合体でなければ国が回らないんですよ。大企業とかね、あんなのはね、もう本当に今21世紀になると、もうみんなにとって不幸な場所なんですよ。もう、だからね、全員に同じことさせるなんてことは極めて無謀なことで、それはもうね、中国でもインドでもね、人数の多い人たちはいるわけですから、大量生産とかいう話はあなたたちがやればいいわけね。大体私も最初製造業でね、最初実習したことありますが、それはなかなか大変ですよ。昔の家族の農業も大変でしょ。家族である農業も大変だし、家族である農林水産業はね、みんな大変だし、家族、それからね、製造業の現場で日々汗を流すのも大変な仕事なんですよ。やっぱりね、その、ある程度、ハングリー豊かになりたいというですね、ハングリー精神がなければなかなかできないね。でも平成だと思い出してみてくださいよ。実質的に生活が貧しくなったからといって昔のように価値観戻らないでしょ。ここがポイントなんですよ。やっぱり何かね、もう別の世界に頭が切り替わるんだね。一旦峠を越えると。だからこれはやっぱりね、我々認めなきゃダメですよ。一旦峠を越えたんだから、昔のように貧しくなってですね、もう一回ね、頑張れたら、それは無理だということです。その現実を見てください、日本の現実をね。日本だけじゃないですよ、これ。外国行ったって同じですよ。 それはもうちょっとね、しゃっきりしてますから、それは経済がまだね、回ってて、未来に対する期待があるからですよ。で、これで中国でもですね、それからヨーロッパでもアメリカでもバブル崩壊して、日本みたいに希望がみんな消えてごらんなさいな。今までのやり方の希望がさ、何にもみんなやる気なくなりますよ。日本以上にひどくなるんじゃないの？戻るべき過去もないような国も多いですからね。まあだから、ここはですね、やっぱり、本当に中小零細企業をたくさんいい会社を育ててってですね、まあその連合体として、まあ本当に量子的な国ってのかな、量子経済ってのかね、なんかこの原子をつないだでかい分子を作ろうという高分子型のその、まあ経済ではなくて量子型の経済ってのかな、まあそういうものをこれ作っていかないといけないんじゃないですか。そういうことをすることによってですね、実は本当にこの花を咲かせる余地がたくさんできるんですね、世の中に。で、同時にそういう人たちの力をね、横に結集すると、ものすごい力ができるわけですよ。横にその、横のリーダーシップを束ねていって、相乗効果を出したときに、ものすごい強い力が出る。でも同時にそれはですね、よっぽどみんなの気持ちが集まらないとできませんから、バブルにはならないんですよ。なりにくいんですよ。要するにその、でかい組織があるからバブルになるし、でかい組織が、でかい金を動かすからね、金融市場なんかもね、とんでもない歪な形になるわけ。量子経済みたいな形になればね、そんな変なことはね、まああまり簡単にできるもんじゃないですね。まあだからそうやってちょっと経済の体制もですね、我々の常識を変えて作り出さなければいけない。でもその大転換ってね、これからまあ2年ないし5年ぐらいの間にですね、結構進むと思うんですよ。ですからね、こっから先はやっぱり皆さんですね、家に閉じこもってるとはね、本当にがっかりしちゃいますよ。少しずつでもいいからですね、外との関わりをね、持っていただきたいと思いますね。あるいは大企業や大組織の中でですね、もうどうにもならないという人たちもですね、まあそのままいてもですね、もう少ししばらくしたらですね、まあなんか自分で行動しなきゃならないっていうことになる人が結構いるんじゃないかと思うんですね。そしたらやっぱり自分でその昔の常識を離れてですね、新しい常識を身につけるために自分で行動しなきゃいけませんですよね。もう戦いは終わってるわけです。前からも言ってるようにね、戦い終わっていて、最後の残り火みたいのがですね、暗く冷たい人たちの残り火みたいのがね、まあ今、阿鼻叫喚のように聞こえてるだけですから、そんなに心配する必要はないと思うんですね。で、やっぱり一緒に行動する仲間ですよ。誰とこの、まあ混乱を生き抜くか。混乱を生き抜く間に新しい体制ができて、新しい生活、仕事が始まるんだから、誰と一緒に行動するか、これが一番大事なんですよね。もう今までのですね、まあ業界の常識だとかね、人間関係だとか、そういうものはあまり当てにならない。あるいは自分個人のですね、実力だけで生き残れると思ったら、これ 100% の間違いですね。これから先はですね、一人一人は小さな存在になるんです。だからこそですね、横型のリーダーシップでみんなの力を結集しなければ何一つできないんですね。巨大な組織をね、権限を持って動かすっていうその巨大な組織が崩壊する。巨大な金で世の中を動かすっていうその巨大な金を動かせる市場が崩壊する。だからやっぱり一人一人は小さくなるんです。だからこそですね、まあいい時代来るんですよ。小さくなるからこそですね、いい仲間を得て、夜明るく暖かくならないと成功しない時代になって、だから横のリーダーシップで思いもかけないようなですね、まあ繁栄が手に入るという、まあそんな仕組みなんですね。まあこういう流れはですね、だんだんやっていかないとわからないですね。いきなりそう言われてもですね、今それと180度違うところにいる人にとってはですね、それは夢物語だと聞こえるかもしれないし、でも今申し上げたような生活、仕事している人は今決して日本で少なくないですよね。まあそういう人たちはですね、今まで自分がやってきたことはこれで良かったんだと。まあそういう感じですよ。ですからこの先頭と最後はですね、10年下がりますよ。明るく暖かいところで本当に普通にね、量子的に暮らしている人と、古い体制の中で権力とですね、金にまみれてですね、身を置きつかない人の間ではね、10年下がると思ったらいいですよ。まあだから先頭を走ってる人はとにかく10年分先にいるんだから、そういう人たちがより元気にね、集まって、まあ政治にも参加してですね、で、新しい時代を作っていくことが大変重要だと思いますね。でも、後ろの方にいる人はですね、まだこのまま行くんじゃないかと思っている人もいるんですけども、まあ、だんだんそれは叶わぬことだって分かってきますから、政権交代しますから、これでいろんなことが変わってきますからね。まあ、そうしたらですね、今一つ考えていただいてですね、まあ、どうすれば成功できるのか。まあ、その辺の成功の法則をですね、まあ、もう一回見出していただきたいというふうに思うんですね。まあ、とにかくこれから地方の時代でもありますから、地方にいろんな発展のチャンスもあると思うんですね。だからまあ東京が疲れたり東京で生活できなくなったら、 まあ地方に行かれてもいいんじゃないですか。食料危機とかなんかいろんなこともありそうですからね。まあ地方の方がやりようがいろいろあると思うんですね。うちなんかは今遠山郷にいるんですが、芋が取れすぎましてですね。まあどうやって食べようかと思ってるからですけどもね。まあそんなこんなで、引きこもごもの選挙でありましたけども、まあとにかくね、時代は動きましたんで、傍観してるんではなくて、自ら参加するということが大事ですんでね、どうぞ皆さん頑張って未来を切り開いていかれてください。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、傍観から参加へということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。